神の律法 .org 付録4キリスト教徒の神とヒゲ非常に単純で完全に無視されている神の拝し目レビ記19章27の拝し目ほぼすべてのキリスト教宗派が無主が述べるように男性が神とヒゲを保つことに関する神の前し目を無視することに聖書的な正当性はありません。我々はこれが聖書時代にすべてのユダヤ人によって中断なく忠実にエヒスメであったことを知っています。今日の超正統派ユダヤ人もこれを守り続けていますが、箇所のラビ的な誤解による非聖書的な詳細が加わっています。また、イエスとそのすべての使徒および弟子たちがレビ記19章27を含むトーラーに含まれるすべての諫めを忠実に守ったことに疑いの余地はありません。頭の周りの髪を剃ったり、ヒゲの輪郭を皮膚に近づけて剃ってはならない。ギリシャとローマの影響。最初のキリスト教徒たちは、キリスト教時代初期の文化的影響により、髪とヒゲに関する買い占めから逸脱し始めました。キリスト教がグレコ・ローマ世界に連れた自分たちの文化的慣習を持ってきました。ギリシャ人とローマ人の両方は、ヒゲや髪を剃ったり整えたりする衛生と身だしなみの規範を持っていました。これらの慣習は、異邦人キリスト教徒の習慣に影響を与え始めました。教会の確固たる姿勢の欠如。この時期こそ、教会の指導者たちが文化的価値観や慣習に関係なく、預言者とイエスの教えに忠実であり続ける必要性を強調して、固く立つべき時でした。彼らは神のどの前しめに対しても妥協すべきではなかった。しかしこの決意の欠如は世代を超えて受け継がれ、神の律法に忠実であり続ける能力が弱まったパミをもたらしました。この弱さは今日まで続いており、我々が今見る教会はイエスが設立したものから大きく離れています。それが存続している唯一の理由はいつも通り神が残りのものを保ったからです。バールにひざまずかず彼に口づけしなかったチナ仙人。列王記上19章18。かしめの意義。髪とひげに関する再すめは服従と世俗的影響からの分離を具体的に思い起こさせるものです。それは文化的または社会的な規範よりも神の指示を尊重することに捧げられた生活を反映しています。イエスとその使徒たちはこの服従を模範とし、その例は現代の信者が神の聖なる律法への忠実さの一部としてこのしばしば見過ごされる嫌じめを取り戻すよう脱がすべきです。イエス、彼のヒゲと髪、究極の模範としてのイエス。イエス・キリストはその生涯を通じて永遠の命を求める者がこの世でどのように生きるべきかの究極の模範を示しました。彼は神の子の髪とヒゲに関する拝し目を含む父のすべての日合めに服従することの重要性を示しました。彼の模範は同時代の人々、未来の弟子たちの世代にとって二つの重要な側面で意義を持ちます。ラビの伝統への挑戦。彼の時代にイエスのトーラーへの忠実さはユダヤ人の生活を支配していた多くのラビの教えに対抗するものでした。これらの教えはトーラーに極めて忠実であるように見えましたが、実際には人々をその伝統に奴隷として縛るための人間の伝統でした。ヒゲと髪に関する忠実に守ることで、イエスはこれらの歪みを挑戦し、神の律法への純粋で非これのない服従の模範を提供しました。預言と彼の苦しみにおけるイエスのヒゲ。イエスのヒゲの重要性は預言と彼の苦しみの中でも強調されています。イザヤがメシアの苦難を預言した中で苦難の僕としてイエスが耐えた拷問の一つはヒゲを引っ張られ引きちぎられることでした。私は背中を打つ者に差し出し、ヒゲを抜く者に頬を差し出した。私は顔を王将と唾から隠さなかった。イザヤ50章6。この詳細はイエスの肉体的な苦しみだけでなく、想像を絶する拷問の中でも神の御前への揺るぎない服従を強調します。彼の模範は今日の彼の従者に 彼がそうしたように生活のあらゆる面で神の律法を尊重する強力なリマインダーとして残っています。この永遠の水目を正しく守る方法、髪とヒゲの長さ。男性は遠くから見ても髪とヒゲがあることが明らかになる長さを維持すべきです。長すぎず短すぎず、主な関心事は髪もヒゲも近すぎるほど刈り込まないことです。自然な輪郭を反らない。髪とヒゲは自然な輪郭で反ってはなりません。これが浅い目の鍵となる側面であり、ヘブライ語の単語、ピア、ペア、つまり輪郭、端、境界、角、側を意味します。これは各毛の長さではなく、髪とヒゲの自然な端を指します。例えば同じ単語、ピアが畑の端について使われています。あなたの土地の収穫を刈るとき、畑の端、ピアまで刈り取ってはならず、収穫の落ち穂を集めてはならない。レビ記19章9。明らかにこれは小麦、または他の植物の長さや高さではなく、畑自体の端を指します。髪とヒゲにも同じ理解が適用されます。姫を守るための要点。1、視認性の維持。髪とヒゲは目に見えて存在し、認識できるようじた区別を反映するべきでん。2、自然な端の保持。髪の生え際とヒゲの自然な輪郭を反ったり、変えたりするのを避けます。これらの原則を守ることで、男性は髪とヒゲに関するこの神聖な指示を忠実に守り、神の永遠の愛締めを意図された通りに尊重できます。この神の愛締めに従わないための無効な主張。無効な主張。ヒゲを生やしたい人だけが従う必要がある。一部の男性、メシアニックな指導者を含む人々は、ヒゲを完全に剃るため、この愛締めに従う必要がないと主張します。この非論理的な推論によれば、マシメは誰かがヒゲを生やすことを選んだ場合にのみ適用されるというものです。つまり、男性がヒゲ、または髪を伸ばしたいと思った場合にのみ、神の指示に従う必要があるということです。この都合の良い論理は、聖なるテキストには見られません。もしや、場合によってはという条件はなく、髪とヒゲをどのように保つべきかについての明確な指示だけです。この同じ論理を使うと、他の冷や目も無視できることになります。例えば、安息日について、私はどの日も守らないので、7日目を守る必要はない。または、皿にどんな肉があるか聞かないので、禁じられた肉を気にする必要はない。このような態度は神を納得させません。なぜなら、神はその個人が彼の律法を喜ばしいものではなく、存在しないでほしい不便なものとみなしていることを見ているからです。これは詩篇作者の態度とは対照的です。主よ、あなたの律法を理解するよう教えてください。私は常にそれに従います。理解を与えてください。そうすれば私はあなたの律法を守り、心からそれに従います。49:33-34。無効な主張、ヒゲと髪に関する愛すめは、近隣諸国の異教の慣習に関係していた。ヒゲと髪に関する被写メは、同じ省の隣接するフェスで、神が禁じる慣習が言及されているため、死者に関する異教の儀式と関連していると、しばしば誤解されます。しかし、文脈とユダヤの伝統を調べると、この解釈が聖書に確固たる根拠を書いていることがわかります。この舞締めは個人的な外見に関する明確な指示であり、死者に関する異教の慣習やその他の異教の慣習については一切言及されていません。レビ記19章のより広い文脈。レビ記のこの章には、日常生活や道徳のさまざまな側面をカバーする幅広い律法が含まれています。これには以下に関する買い占めが含まれます。無礼や魔法を行わないこと。レビ記19章26。死者のために体に切り傷や死鞘を入れないこと。レビ記19章28。売信をしないこと。レビ記19章29。外国人をよく扱うこと。レビ記19章33から34。老人を敬うこと。レビ記19章32。正直な重さと尺度を使用すること。レビ記19章35から36。異なる種類の種を混ぜないこと。レビ記19章19。これらの律法はそれぞれ イスラエルの民の中での聖さと秩序に対する神の具体的な関心を反映しています。したがって、各名をその独自の価値で考慮することが不可欠です。28節が死者のための体の切り傷を、26節が魔術を扱っているからといって、髪とひげを切らないという諱めが異教の慣習と関連していると単純に主張することはできません。見しめに条件説はない。タナハには、髪とひげを剃ることが哀悼と結びついている箇所がありますが、聖書のどこにも男性が髪とひげを剃っても良いと述べられていません。それが哀悼の印でない限り。この諱めに対する条件説は、人間の負荷であり、神が彼の律法に含めなかった例外を作り出そうとする試みです。このような解釈は、聖なるテキストにない条項を追加し、完全な服従を避けるための正当化を求めていることを明らかにします。パシメを調整することは反逆である。個人的な都合に合わせて家締めを調整するこの態度は、明確に命じられたものに従うのではなく、神の意思への服従の精神に反します。死者のために剃ることについて言及する箇所は、この言い訳が髪とひげに関する諱めを破ることを正当化しないという警告として機能します。正統派ユダヤ人、彼らの諱めの理解。髪とひげを切ることに関する特定の詳細について明らかに誤った理解を持っていますが、正統派ユダヤ人は古代から常にレビ記19章27の見しめを異教の慣習に関する律法とは別であると理解してきました。彼らはこの区別を維持し、禁止が哀悼や偶像崇拝の儀式とは無関係な聖さと分離の原則を反映していることを認識しています。ヘブライ語の用語の分析、27節で使われるヘブライ語の単語、例えばタッキフ、つまり周りを切るまたは剃るを意味するものや、タシチット、タシヒット、つまり傷つけるまたは破壊するを意味するものは、神が彼のために期待する聖さのイメージを損なう方法で、男性の自然な外見を変更することに対する禁止を示しています。前後のフェスで述べられている異教の慣習との直接的な関連はありません。聖さの原則としての前詰め、レビ記19章27が異教の儀式に関連していると主張するのは誤りであり、偏見があります。この説はイスラエルの民の行動と外見を置く一連の真正面の一部であり、他の箇所で言及される哀悼や偶像崇拝の儀式とは別個の命令として常に理解されてきました。イエスの教え、言葉と模範によるキリストの真の従者は彼の人生をすべての模範とします。イエスは彼を愛するなら父と子に服従するべきであると明確にしました。これは弱いものではなく、神の王国に目を固定し、永遠の命を得るために必要なことは何でもする覚悟のある者に対する要求です。たとえそれが友人、教会、家族からの反対を引き起こすとしても、キリスト教のほとんどの者が無視するハスメ、髪とひげ、ゼツィト、月齢、安息日、そして禁じられた肉に関する諱めは、事実上すべてのキリスト教徒によって無視されています。群衆に従うことを拒否する者はイエスが我々に語ったように確実に迫害に直面するでしょう。神への服従には勇気が必要ですが、その報酬は永遠です。神の見しめに従って髪とひげを正しく保つ方法と誤った方法を示すイラストを探すには、神の律法 .org のサイトをご覧ください。このシリーズと神の律法に関する他の多くの学びは、神の律法 .org のサイトでご覧いただけます。